ヨハネの福音書8章12節から8章20節です。では司会者は2017でお読みいたします。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。するとパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分で自分のことを証ししています。だからあなたの証しは真実ではありません。イエスは彼らに答えられた。たとえ私が自分自身について証しをしても、私の証しは真実です。私は自分がどこから来たのか、またどこへ行くのかを知っているのですから。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのかを知りません。あなた方は肉によって裁きますが、私は誰も裁きません。たとえ私が裁くとしても、私の裁きは真実です。私は一人ではなく、私と私を使わせた父が裁くからです。あなた方の律法にも、二人の人による証は真実であると書かれています。私は自分について証するものです。また、私を使わした父が私について証しておられます。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか？イエスは答えられた。あなた方は私も私の父も知りません。もし私を知っていたら、私の父をも知っていたでしょう。イエスは宮で教えていたとき、献金箱の近くでこのことを話された。しかし、誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。では、このところより、光と共に光として生きると題して、松永牧師にメッセージをお願いします。
今日の箇所は7章から始まったカリオの祭りというものからつながってます。今日初めて教会に来られて方はきっとカリオの祭りってなんじゃらという話だと思いますし、まあ、7章から始まったカリオの祭りとつながってますと言われても何のことやらと思うんですけれども、まあ、ユダヤの中に、ユダヤ教ユダヤ人の中にカリオの祭りというお祭りがあります。で、今日はヨハネの福音書の8章を開いてるんですけど、実は7章からこのカリオの祭りについてのことが始まってくる。で、今日8章に入ってもなおそのカリオの祭りはつながっているわけです。で、これまでもお話をしましたけども、カリオの祭りというのはユダヤ人の先祖イスラエル人がエジプトから脱出し40年荒野で旅したことを思い起こす祭りです。日本人での私たちの祭りっていうと、昔は少し宗教的な意味を帯びてたかもしれないですけど、今はどっちかというと集まってみんなで共同体を作る、共同体を感じるものとしてあるかもしれません。しかしこのカリオの祭りっていうのはかつての出来事を思い起こす。それは40年も厳しい荒野で生き延びることができたのは、神が共におられ、神が必要を与えてくださった。彼らはカリオの祭りという、そういう祭りを通して荒野で神様が私を守り導いてくださったように、神は今も私を守り導いておられるということを思い起こすんです。また、カリオの祭りというのは、水の祭りでもあるということを少しお話ししました。祭りの期間中、祭司という まあ、教会でいうなら牧師のような人が神殿の外にある池からこう水を汲んできて、それを神殿の奥にある祭壇にこう注ぐ、これを祭りの間中繰り返すわけです。そしてその水を中心に人々が集まってくる。ここでも彼らは水を中心に思い起こす。かつて荒野で神が乾くイスラエルに水を与えてくれたように、神は今も私たちの乾きを潤してくださると水を通して思い起こす。そして今日の箇所を見るときに、カリーヨの祭りは今度は光の祭りであるということを思い起こすんです。祭りの最初の1日目が終わると、大勢の人たちが神殿の中にある婦人の庭というところに集まってくるんです。ここで神殿の詳細な構造についてはお話しできませんけど、神殿っていうところには大祭司はここまでしか入れない、男性がここまでしか入れない、女性はここまでしか入れないという、こう区切りがあったんです。で、婦人の庭っていうのはその名の通り、いわゆるこう女性も集まれる場所、そしてより多くの人が集まれる場所でした。このみんなが集まる婦人の庭には、こう4つのこう金の燭台ってのがあるって、燭台ってのは火を灯すもの、火を灯すものが4つあった。そしてその燭台ってのは低いところにあるんじゃなくて、とっても高いところにあった。火を灯すわけですから油が必要、その油を入れるためにはしごをつけてカツカツカツカツと登って、そこに油を入れて日が暮れたなとあたりに火を点火する。高いところにある火が闇を照らすわけです。神殿の下にあるエルサレムという町からは、あ、火が灯った。こう見上げるわけです。夜ですから、背後にあるものは真っ暗闇。しかし真っ暗闇の中で光っている神殿。こういう光を見て思い起こすわけです。かつて荒野の真っ暗闇の中で旅したとき、神が昼は雲の柱となって導き、夜は火の柱となって導いてくださった。荒野の真っ暗な中で神は光となって導いてくれた。カリーヨの祭りのこの光を通して彼らは思い起こすんです。主なる神が今も闇から光へと私たちを導いてくださると。今日20節のところに献金箱の近くでイエス様が話をされたっていうふうにあります。この献金箱はまさしくその婦人の庭というところにあったんです。ですからイエス様は意識しておられたと思います。みんなが光を求めるこの婦人の庭、ここで献金箱の近くで、婦人の庭で大勢の人が闇の中に輝く光、闇から導く光を眺め見るところで、イエス様はこう言われるわけです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。光り輝く場所でイエス様が、私が世の光だとこう語るわけです。イエス様は闇ということをしっかりと語っておられます。人には闇があるということを語っておられます。人は闇の中を歩むということを語っておられます。ヨハネ福音書における闇というのは真っ暗とそういうことではなくて、むしろ神を信じない、神を受け入れない、神から離れていることを闇だと このヨハネの福音書は語っています。さらには私たちが神様から離れようとする時ってどんな時でしょうか。皆さん、神なんかいるもんか、神なんか信じられるかと思う時ってどんな時でしょうか。神も仏もいるものかっていうんですか。深い悩みを抱える時、どうしようもなくなる時、行き詰まる時、お先真っ暗と言われる時に、闇に圧倒される時に、私たち神が見えなくなる、神が分からなくなる、神から離れてしまう、そういう深い悩み、私たちの抱える重荷と言われるものや、そういうものもいわゆる闇として数えることができる。ある説教者がこんな言葉を言ってます。私たちの生涯はいつも明るいとは限らない、どちらかというと光と闇とが交錯するような中で生きているところがある。皆さんそうじゃないですか。私本当にその通りだと思った。ずっと真っ暗ってことはないかもしれないけども、光と闇が交錯するような、それが私たちの生涯ではないか。行き詰まることがある、どうしようもなくなることがある、そこからようやく抜け出た、光を見たと思ったらまた行き詰まる、また闇の中に迷い込む、光と闇とが交錯するような中で私たちは生きていないか、いや生きていると思うんです。ここにはいろんな大勢の方々が集まっておられる。そしてお一人お一人に心配することや不安なことやいろいろな悩みがあると思う。私は、まあね、自分の子供がいますと、やっぱり子供たちのことを心にかける。子供たちのことを心にかける。どうですか皆さん。子供たちのこと、孫のことが心の心配、重荷。闇、病を抱える自分の体のことを思うこともあるでしょう。体のあそこが痛い、ここが痛い、愛する伴侶のこともあるでしょう。家族がこういうことを抱えてる、悩みを抱えてる、将来のことがこういうことを抱えてる、いろいろな心配や不安、悩み、行き詰まり、神が見えなくなるような、闇の中に埋もれてしまうような、これ私たち闇の中を歩んでいると思うんです。主イエスは私は世の光ですと言われました。世の光です。天上の光、無関係のところの光、そうじゃない、この世界の、私たちの生きるこの日常の、この世を照らす光だとイエス様はおっしゃっておられる。イエス様という方は、世の闇の中、現実的な闇の中を歩む私たちを照らす世の光である。世の光、主イエスを信じる、そういう言葉を聞くときに私たちはこう考えるかもしれません。今は闇の中だけれども、やがてその闇の中に光がやってくるんじゃないか。信仰っていうのは、神を信じるっていうのは、闇の中にやってきてくださる光を待つんだと、そう考えるかもしれない。これは間違いではありません。ですが、待ち望むということは間違いではないけれども、世の光である主イエスを信じる、そこで信じるということは、私たちの闇の中に主イエスは光としてすでに来てくださっているということです。闇か光かではなくて、今この闇の中に、私たちの生きる闇の中に、世の光であるイエス様がすでに来てくださっている、 これが世の光、主イエスです。かつてイスラエル人が荒野の中で、荒野の闇の中で神の水によって喉を癒され、神の光によって導かれたように、主イエスはなんとなく私たちのこう心の落ち着きどころとか、そういう精神的なとか、そういうことじゃなくて、イエス・キリストは本当に闇の中を生きる私たちの元に光として来ておられるという、世の光はイエス・キリストは私たちを闇の中から導いてくださっている。これはとても慰めの言葉であると思います。闇じゃないんです。私たちが生きているのは真っ暗闇じゃないんです。実は私たちには真っ暗にしか見えないかもしれないけども、いや、世の光イエス・キリストが来てくださってる。不安という闇の中には平安を、悲しみの闇の中に慰めを、躊躇という闇の中に大胆さを、恐れという闇の中に勇気を与えてくださる。世の光、主イエスは、これは私たちに勇気の光、望みの光としてすでに来てくださっている。そればかりか、主イエスに従う者、信じる者、あなた方が、私たちが命の光とされているともイエス様は言うんです。私たちが光とされている。それも私たちが自分で頑張って輝け、あの災害時の、災害用の電池を使わないラジオとか光るやつあるじゃないですか。あれ皆さん電池使わなかったらどうやったらつけると思います？わかるでしょ？ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるってこう自分で頑張ってこう回すわけですよ。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回して充電されると、ラジオが流れたり光が流れる。命の光、私たちの光は、私たちが頑張ってぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回して、ああ、なんとかピカピカピカピカ、ああ、充電がなくなってきました、ストーンと光が落ちるようなものじゃない。命の光ってのは、神から与えられる光。神様が私たちに光となれと言ってくださってる。あなたはもう命の光だって言ってくださってる。私たちはですね、こう、教会、クリスチャン、非常にこう日本の中でマイノリティ、肩身が狭いと言ってもいいかもしれない。あんたなんでそんなの信じてるのって言われるかもしれない。闇の中に生きてるんです。けれども、私たちもっと勇気を持っていい。だって私たちは闇の中に生きているんだけれども、世の光がもう来てくださってる。そして私たち自身が命の光とされてる。私たちはもっと勇気を持って一歩踏み出していっていい。クリスチャンとして、光として。私に従う者は決して闇の中を歩むことがないということは、光が負けることはないということです。世の光、キリスト、命の光いただく私たちは、闇に打ち勝つ。そういう光を持ってる。もっと勇気を出していい。主イエスはご自身を、私は世の光ですと言われました。英語で言うなら I am、 I am、 私は I am。 これはギリシャ語っていう、こう聖書の元の言葉はギリシャ語なんですけど、そこにはエゴエイミー、私はある。このエゴエイミーっていう言葉は、 神様が使う言葉です。神様の自己紹介の言葉です。主イエスはここで、私は光だよってそういうこと言ってるんじゃない。私は神の光だ。私は神から使わされた光だ。私は神の子だと、エゴ、エイミ、私は世の光だとこう言ってる。おそらくこういうイエス様の言葉を聞くときに、多くの人が思うのは、じゃあその証拠を見せてほしい。その証拠を見せて。イエス・キリストが光である、神の子である証拠を見せてください。私たちも納得できると思います。その問い自体は。そうだな。証拠を示すべきだなと。今日聖書の中に出てくるパリサイ人という人もそう思ったんです。自分でね、自分のこと世の光だって言うな。そんなのはね、真実じゃない。そんなの信じられない。証拠を見せなきゃならない。最低、二人の証人、証言は必要だろう。皆さん、こう聞いたらどう思います？もっともな言い分だと思うんじゃないですか？私たちも、まあそれはそうだろうなと思うんじゃないですか。じゃあ主イエスはそれに何と答えたか。たとえ私が自分自身について証をしても、私の証は真実です。私は自分がどこから来たのか、またどこへ行くのか知っているのですから。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのかを知りません。一体何を言ってるのかちょっと悩みます。でもここで主イエスが言ったことを簡潔に言うならば、私は特別なのだということを言ってる。嘘をつける偽りのある人間の証言なら、二人以上の証言がなければ真実とは言えないだろう。でも私は違うんだとイエス様はおっしゃっておられる。私は神のもとから来て、神のもとへ行く、私は神の子だ。私が自分について証言すること、証しすることは、私一人であっても真実なのだ。イエス様はこう言って、自分自身の言葉が真実だということを語るんです。さらに、あなた方は肉によって裁きますが、私は誰も裁きません。人間は、人は物事の上っ面ばかりを見て間違った判断をしてしまう。間違った裁きを下す。けど私は裁くために来たんじゃない。私、主イエスは救うために来た。そうです。皆さん、聖書を注意深く読んでみると面白いことがある。それは、イエス様は裁いていないってことです。裁いていない。怒ってはおられる。けど、裁いてはいないんです。私は誰も裁かない。私は救うために来た。けれども、こう、イエス様はこうも語ってる。私を信じなさい。そうすればあなたの罪は許される。裁かれない。あなたは裁かれない。という。そうすると、主イエスを信じるか信じないか。主イエスを信じるか信じないかで、その結果として、裁きが起こってしまうんです。主イエスは裁くためにやってきてるわけじゃない。だけどその主イエスを信じるか信じないかの私たちの応答で裁きということが起こってる。じゃあその裁きは正当なものか真実なものか。イエス様は、私と私を使わした父が裁くから、これは真実だ。その裁きは真実だ。イエス様ここで、私は父なる神という、神という証人がいる。それも、私と父なる神、二人の証人がいる。私の言葉は真実なのだ。 皆さんどうで納得できますか？ちょっとどういうことなのかしら、それ納得私たちしづらいんですけどと思うような顔がちらほら見えます。パリサイ人もそうなんです。それを聞いて、じゃああなたの証人であるその父っていうのはどこにいるのよ、見当たらないじゃないの、見えないじゃないの、証言も聞こえないその父を二人目の証人だなんて言ったところで認められるわけがございません。そうだそうだって皆さん思ってんじゃないですか。パリサイ人の言い分、いやそうだそうだ、確かにそうだなと思ってんじゃないですか。でも彼らはここでもう自分自身に真実がないということを自分で言い表してる。主イエスが語ってるこの父なる神、主イエスの語ってる父っていうのは天の神だってことはパリサイ人彼らも分かってる。そして彼らも天地を作られたその神は目に見えない方、姿の見えない方、そういう方であるということは分かってる。彼らはそれを信じてるわけです。神は霊だって。でもそんな彼らが目に見えないと信じていたにもかかわらず、あなたの言う父なる神はどこにいるんだって言うんです。目が見えないはずの父なる神、分かってるにもかかわらず見えないじゃないかって言い始めてるんです。パリサイ人、ここにいる人たちは、いや人は真実なる神が分からない、パリサイ人は真実が分からなくなってる。今日のヨハネの福音書の箇所が何を言ってるか、それは真実はどこにあるか、誰にあるかということです。今日の御言葉は、真実は神の子主イエスにある。パリサイ人、人、彼らの語る言葉は真実から離れてるじゃないか。皆さん、真実はこの主イエスの言葉にある。私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。これが真実、私たちに起こってる出来事。世の光、主イエスは私たち、主イエスを信じる者たちと共にすでに来ておられる。主イエスによって命の光、神の光とされている。これが私たちの信じるべきことです。私たちは光と闇とが交錯する中で生きている。悩みの中で、病、悲しみ、神を見失いそうになる、神から離れそうになる、行き詰まる、闇の中を歩んでいるような時がある。ですが皆さん、主イエスはその闇の中に来てくださった、来てくださっている。今私たちを照らしてくださっている。私たち自身も神の光とされている。変な謙遜はいらない、御言葉に逆らうような謙遜はいらない。私はそんな光じゃない、私は闇です、私は光じゃない、そんな謙遜はいらない。主イエスが言ってるんです。あなたは命の光だ、世の光である私があなたと共にいる。私たちは勇気を出してよい。皆さん、真っ暗闇って体験されたのいつ頃ありますか？真っ暗闇、これ実はあんまりないと思うんです。真っ暗なとこ行っても、真っ暗なとこ行けば行くほど星が輝いてますね。イスラエルの荒野っていうのはどういうとこから私は見たことがありませんけど、間違いなく言えることは、光るものはどこにもないわけです。荒野には暗い、そこは怖いと思います。 しかしその真っ暗な中に火の光、光があるということ、勇気が出ると思います。光がある。私たちの闇の中にも光が来ている。私たち自身が光とされている。勇気を出していい。私たちは今日も礼拝の最後に神様の祝福を受けてそれぞれの場所へ使わされていきます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにと祝福を受けて出ていきます。主が御顔をあなたに照らし、この祝福の中で私たちは神の光に照らされている。神の光の中に生かされてそれぞれの場所に出ていきます。私たちは世の光を信じ、光とされたことを信じ、勇気を出して出ていきたいと、それぞれの場所に使わされていきたいと願います。神の光を受けて今日光の子として使わされていきましょう。世の光、主イエスを信じ、勇気を持って出ていこうではありませんか。それぞれの闇がある、その闇と中に光があると信じて出ていこうではありませんか。祈りましょう。天の父なる神様、この朝御言葉を通し、今も生きておられる神が私たち一人一人に語りかけ、またその言葉によって私たちを作り変えてくださることを信じてありがとうございます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。私たちのうちに世の光、主イエスが来てくださっていること、私たち自身が光とされていることに今日目が開かされました。私たちは勇気を失っています。私たちはしぼんでいます。しかし今日この光を信じて、もう一度勇気を与えられ、しぼんだ魂に力が与えられました。主よ、どうぞ恐れながら不安の中でではなく、光を信じ、望みを信じ、勇気を持って歩み出させてください。聖霊なる神様、私たちにこの御言葉を信じ、この光を信じて歩む信仰を与えてください。今週一週間、私たちが闇しか見出すのではなく、闇だけを見出すのではなく、光を見つめながら闇の中を歩んでいくことができるように、世の光である主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。